いよいよ来週はクリスマス礼拝であります。その時に私はこの今日の箇所から、本当になぜこれほどまでにアンナは喜んだのかな、孤独でもう84歳という肉体にも限界が迫った中で感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々に幼子のことを語った。この喜びが一体どこから出てきたんだろうかということを思わされます。私たちは大勢の人が目を留めたり、人がたくさん祝うものほど価値があると思う傾向はないでしょうか。テレビの報道などはそうですよね、まあ、インターネットもそうですけれども、何かがあれば今日は何人集まったか、何千人が詰めかけたかということが、その行事などの成功の目安としていかに盛況であったかということが伝えられます。しかしクリスマスもそうなんでしょうか。ルカが伝えているクリスマス、つまりイエス・キリストの降誕は、それとは全く異なった姿、全く逆の姿を見ます。イエス・キリストの降誕を祝ったのはわずかな人たちであり、また世の中が目を留めない、そのような人たちでありました。婦人のエリサベツのという妻を持つ老祭司ザカリアもそうであります。またナザレの片田舎に住んでいたマリアもそうでありますし、また野で羊を飼っていた羊飼いもそうでありました。そして今日ここに出てくるアンナもそうであります。今日の箇所は非常に短い箇所です。またこのアンナという女性もまた様々な意味で多数派の人ではなく、孤独で目立たない人物であったようであります。しかし彼女こそイエス・キリストが救い主として来られたことを最初に喜んだ数少ない人物の一人でありました。そして聖書に記されるほど神に覚えられた人物でもあります。今日はこのアンナを通してクリスマスの幸い、また主の来臨を待ち望む姿勢、信仰について教えられたいと願っております。まずこのアンナという人は、人間的に見れば幸いどころか大変孤独な人生を送ってきた、そのことが記されております。36節の後半から見ますと次のように記されています。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた、このように記されております。彼女は結婚できなかったわけではありませんでした。しかし夫との結婚生活はわずか7年と言われています。そして夫に先立たれた後のが長いですよね。何十年もずっと神殿から離れなかったとあります。まあ、実際に彼女がアンナが何歳の時に結婚したかということは記されておりませんけれども、当時12歳で大人とされていたことを考えますと、まあ、おそらく遅くても20代までには結婚していたのではないかなというふうに思います。そうしますと彼女は60年以上も家族を持たずに一人で生きてきたようであります。もちろん神殿には奉仕者がおりますので、アンナ以外にも様々な人がいたことでしょう。そういう意味では全く一人ではなかったかもしれません。経済的にもある程度神殿からの支えがあったかもしれません。そのような意味でも彼女は人に頼るものはないけれども、本当に神だけを頼りに生きてきた人物であったようです、あります。もちろんそういう生き方がするだけが神様に喜ばれる生き方というわけではないんですけれども、彼女はそういう生き方を余儀なくされたわけですね。もしかすると 彼女を世話する子供たちもいなかったのかもしれません。そうすると、これから将来子孫を見ていくという、そういう希望もなかったかもしれない。それは書いてありませんけれども、ただ家族が面倒を見ていないということは、その可能性も十分にあると思われます。また、彼女が他の人と違ったもう一つの点は、36節の冒頭にありますように、彼女の属している部族であります。アセル族であったと記されております。この部族というのは当時のイスラエルの中ではかなり少数派でありました。当時のユダヤ、イスラエルというのはほとんどがユダ族とベニヤ民族から持っていたわけであります。十部族は失われたと言われます。その中でもシメオン族だとか、全くいなかったわけではないんですけれども、わずか、特にアセル族はわずかだったと思われます。そのような意味でも彼女はイスラエルにおいて少数民族、少数部族の一人だったと言えます。で、このアセル族という、部族がどんな部族かということを今日ちょっとルカから離れたりするわけですけれども、見ていきたいと思います。それは多分にこのアンナがエルサレムの贖いを待ち望んでいたということと関係があると思われるからです。このアセル族というのは紀元前700年以上前に存在していた北イスラエル王国に所属していた部族でありました。ソロモンの死後にこのイスラエルというのは南北に分裂しまして、ユダとベニヤミンが南のユダ王国に、残りの十部族が北イスラエルに分かれたわけでありました。しかし北イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされて、それらの部族は捕らえ移されたり、あるいは他の民族と結婚、雑婚させられたりして、民族のアイデンティティというんでしょうか、歴史上から消えてしまった部族であったわけであります。けれどもアセル族の一部の人たちは南王国ユダ王国に移り住んで難を逃れておりました。その時の経緯が第二歴代史の30章に記されておりますので、ちょっとそこを開いていただきたいと思います。歴代史第2の30章になります。まず背景としまして、この北イスラエル王国というのは建国当初から大変に問題のあった国でありました。最初の王ヤロブアムは、神殿というものがユダ王国の側にあったために、民がまた心変わしてユダ王国に逃げていってしまわないように考えました。そのために彼はエルサレムに行かなくて済むように金の格子の像をこの北イスラエルに作って、この像こそあなた方の信じる主なる神であるから、エルサレム神殿へ礼拝に行かなくてもよいと民に教えたわけであります。その時から北イスラエルは聖書の教えから全く離れてしまい、人の手で作った金の格子を拝むようになってしまったわけであります。表面上はですね、ユダ王国と神の名前は一緒でありますけれども、その中身も教えも全く違うものになってしまいました。神に従うことをやめてしまったわけであります。その北イスラエル王国にも神様は預言者を何度も送って悔い改めを迫りました。それにもかかわらず、聖書の神に立ち返ることがなかったために、ついに紀元前722年、アッシリア帝国によって滅ぼされてしまいます。今お読みする30章というのは、その後の滅ぼさ、アシリア帝国によって滅ぼされた後のことであります。一節から 12節までをお読みいたします。さてヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。王とその司たちとエルサレムの全集団は、第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは、身を性別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることができなかったからであります。ちょっと予定を延期したということですね。こうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで、これはベールシェバというのはイスラエルの南端なん、ユダ王国の南端ですけど、ダンというと北イスラエル の、 北端になるわけですので、全部ということですね。全イスラエルにお触れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。まあユダにもいなかった、多くなかったということですね。そこでこの衛兵は王とその司たちの手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。イスラエルの人たちよ、アブラハム、イサク、イスラエルの神主に立ち返りなさい。そうすれば主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。あなた方は父祖の神主に対して不信の罪を犯したあなた方の父たち兄弟たちのようになってはいけません。あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを恐怖に渡されたのです。今あなた方は自分の父たちのようにうなじの怖いものであってはなりません。うなじの怖いというのはうなずかない、反抗的ってことですよね。主に服従しなさい。主がとこしえに性別された聖女に入り、あなた方の神主に仕えなさい。そうすれば主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。こうしてこの衛兵はエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで、町から町へと行き巡った。まあ、これは北イスラエル王国の南から北までということですね。が、人々は彼らを物笑いにし、あざけった。ただ、アシェル、マナセ、およびゼブルンのある人々は減り下ってエルサレムに登ってきた。またユダには神の御手が望み、人々は心を一つにして、主の言葉の通りに王とその司たちの命令を行ったというふうにあります。これがここで出てくるアシェルというのがアセル族のことなんですけれども、このようにしてアセル族は生き延びたわけであります。つまりここでこの衛兵が伝えたヒゼキヤのメッセージというのは、彼らが誠の神主に立ち返るならば、北イスラエル王国は滅びてしまったけれども、神はあなた方のところに戻ってきてくださると招きの言葉、慰めの言葉をかけているところであります。ここで招かれたのは杉越の祭りでありました。この杉越というのは、ご存知のように神の怒りが過ぎ越すことを祝う祭りであります。そこでは生贄の羊が贈られます。それは私たちの罪の身代わりのためであります。北イスラエルは何世代にもわたって主に対して不信の罪を犯してきました。けれども、そのような彼らであっても、この生贄を捧げて、そのことによって共に神に受け入れられるという意味がありました。ただ単に戻ってくればいいということではなくて、杉越で罪の生贄を捧げるので、共にそこに参加しようではないかと、 悔い改めるならば神は受け入れてくださるということをここで招いた、その招きでもあったわけであります。このように素晴らしい呼びかけがなされたわけであります。しかしこのようなヒゼキヤ王の呼びかけに応じた人は決して多くはなかったようであります。なぜならこのヒゼキヤ王の呼びかけに応じるということは、自分たちが何世代にもわたって神に対して罪を犯してきたことを認めなければならなかったからであります。彼らにしてみれば先祖の言われる通りにしてきただけであります。決して悪気があったわけではないと言いたくなるのではないでしょうか。それはもう北イスラエルであっても今の日本であっても一緒ではないかと思います。ですからこの十節を見ますと、せっかくこのような素晴らしい知らせを持ってきた使者を、北イスラエルの残留民の多くは彼らを物笑いにしあざけったとあります。自分の国が滅亡するような苦難を味わってもなお、彼らは自分の罪を認めるどころか、救いの知らせを持ってきてくれた使者を馬鹿にしたわけであります。ところがその中で数は少なかったですけれども、他の多くの人たちとは違った態度を見せた人たちがいました。それが11節に書かれている人たちであります。ただアシェル、マナセ、およびゼブルンのある人々は、つまり全てではないですね、ある人々はへり下ってエルサレムに登ってきたとあります。アシェルと言われている部族の一部がエルサレムに登ってきました。その人たちこそアンナの属していた部族であります。彼女たちの先祖は長年の罪を悔い改め、へり下って、まあ、へり下らないと来れないわけでありますね。もともと自分たちが敵対してきた南王国の神殿に行って、そこで罪の生贄を捧げるということは、それはある点で屈辱的に思えたかもしれません。けれどもへり下ってそこに加わり、罪の生贄が捧げられたゆえに、ユダに、そしてエルサレムに受け入れられ、移り住んできた少数者の一人だったわけであります。そしてこのアンナが幼子イエスを救い主として喜んだわずかな人の一人だったわけであります。またこのアンナもまた、そのエルサレムに来た先祖たちと似たような信仰を持っていたのではないかなと思います。それがルカに戻りますけれども、38節に現れております。ルカの2章の38節です。そこにこう書かれております。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとあります。ここにとても珍しい言葉が出てきます。アンナが伝えたのはエルサレムの贖いを待ち望んでいた人々、おそらくですからアンナ自身もそうだったんでしょうね。彼女がこのメシア、救い主を待ち望んでいたってどういうことだったかということが、ここにエルサレムの贖いを待ち望むことであったというふうに記されているわけであります。まあ、そのような待ち望み方をしていた人たちは決してアンナだけではなかったようでありますけれども、しかもそれけれどもそれがここでしか出てこないということは、つまり当時このことが話題にならなかったということですよね。あ、エルサレムをあがなってくださる方が来たということが大きなニュースにはならなかったわけであります。そうしますと、このようにエルサレムのあがないを待ち望んでいた人たちというのはそれほど多くは なかったようであります。当時のユダヤ人の多くは救い主メシアの到来を待ち望んでおりました。まあ、それは今でもユダヤ人はそうであると思いますけれども、ところが多くのユダヤ人の期待していたメシアとはどんなメシアだったか、救い主だったかというと、ローマ帝国の圧政から支配から救い出してくれる力のある王であったわけであります。まあ、これはある点で 100% の間違いとは言えないかもしれません。しかしアンナたちは単純にそのローマ帝国の支配から救われるという、つまり苦難からの解放ではなくて、まあ多くの人たちはですから自分たちが悪いわけじゃなくて、自分たちは神を拝む民なのに、なんでこんな異教の民に虐げられなければならないんだという思いだったわけでありますね。ですけれどもアンナはエルサレムの贖いを待ち望んでいたと言われているわけであります。ではエルサレムの贖いって何なのでしょうか。まあ、他の訳だと救いっていうことに場になってしまっているようでありますけれども、ここはやはり贖い、買い取るという意味の言葉であります。では何から買い取るのかということでありますけれども、そのことが旧約聖書の、ちょっと今日いろいろ開きますけれども、イザヤの52章です。すいません。旧約聖書の52章って言いました。すいません。旧約聖書のイザヤ書の52章の3節を見ていただきたいと思います。そこにこう書かれております。誠に主はこうおせられる。あなた方はタダで売られた。だから金を払わずに買い戻されるというふうに、買い戻されるという言葉があります。ここで買い戻されるってどういうことかと言いますと、その二節を見ますと、塵を払い落として立ち上がり元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よとありまして、まあこれは予言などね、まだこうなってはいないんですけど、やがてこの、ユダ王国もバビロンの捕囚になっていきますけれども、またアッシリアはすでにこう捕らえ移されたりして、北王国はアッシリアに捕らえ移されたりしているわけですね。でそれは なぜかといったら、彼らの罪のためであったわけ、彼らが不審の罪を犯したために、ただ単に敵にやられたんじゃなくって、敵国に売り渡されたんだというふうに言われているわけであります。つまり彼らが自分の国を持つことができないのは、エルサレムにいられないのは、それは罪のゆえ神の民としてふさわしくないものとなり、神の民としては追放されてしまったということをここでは言っているわけであります。そこから買い戻すというのは、まあ、イザヤ書40章にもあなたの咎は償われたという言葉が出てくるんですけれども、その彼らの罪に対する償いが支払われたがゆえに、もう一度神の民として元の場所に、元の立ち位置に神の民として戻してくださる、それがこの贖いということであったわけですね。彼らの犯した罪の刑罰というものを神様が支払ってくださる、お金ではなくて、まあ、今の私たちはイエス様の血によってということを知っているわけでありますけれども、それによって買い取られて、もう一度神の民とさせてくださる、それによってエルサレムというのは回復されるんだというのがアンナたちの信仰であったわけであります。もう敵にやられてるから、あの人たちが悪いんだから、あの人たちから助けてくれということではなかったわけであります。もちろんこの時のエルサレムというのは、バビロン捕囚にあった時のような異教に流れてしまう、そのような目立った罪、なんて言うんでしょうかね、罪を犯していたわけではなかったわけであります。けれどもやはり彼らが何から本当に救われなければならないかといえば、やはりこの罪から贖われて、本当に神の民としての栄誉を取り戻していただくこと、 そのことをアンナは待ち望んでいたわけなんですね。まあ、これこそが当時メシアを待つ、救い主を待つのにふさわしい態度であったわけです、あります。そしてアンナはそのように生まれたばかりの8日目のイエス様、救い主を間近で拝することができ、その知らせを真っ先に伝えた一人として用いられたわけであります。最初のクリスマスは決して多くの人に知られたわけではありません。多くの人が喜んだわけでもありません。ただ、贖いを待ち望んでいた人たちには、神が確かに救い主を送ってくださったという素晴らしい知らせを自分の目で見ることが許されたわけであります。アンナの人生は確かに孤独な人生でありました。人間的に見れば彼女にどれだけの幸いがあったのだろうかと思います。この84年間という長い時間の中でどれほどの目立ったことがあっただろうかと思います。しかし彼女の84年、まあ、特に神殿で仕えてきた年月というのはこのメシアキリストの到来に立ち会うことができたことでどれだけ報われたことでありましょうか。彼女自身に子はなかったとしても信仰の子孫が今もここにあるわけであります。そして神様が確かに約束を果たされたことをいち早く見、そして他の人たちにその素晴らしい知らせをする役割までいただいた。それがこの84歳という老体のアンナを突き動かしたんですね。感謝へと駆り立て、そして人に伝えさせたわけであります。この記事はさらに聖書に記され、今も世界中の多くの人たちに読まれ、希望を与えている、そういう箇所ともされております。世の中の人は多くの人が賑やかなクリスマスを祝っております。多くの人が、多くのユダヤ人が見当違いのメシア像を待ち望んだように、多くの人たちはクリスマスに全く関係のないものを期待しております。私たちはどうでしょうか？私たちは本当にこのアンナが待ち望んだような救い主を期待しているでしょうか。私たちはすでに救いをいただいております。十字架の贖いというものが成就したことを知っております。ですから私たちはアンナ以上に喜べるのではないでしょうか。世の人たちがそれを喜ばなかったとしても、ヒゼキヤ王のメッセージをイスラエル中に伝えていったこのエヘよりももっと幸いな心を持って伝えることができるのではないでしょうか。確かに多くのイスラエル人たちはそれを喜ぶどころか恥をかかせましたけれども、その時に確かにへり下ってエルサレムに帰ってきた人たちがいたわけであります。そしてその子孫がこのルカの福音書に記されている時代まで生き残り、その一人がイエス・キリストをお迎えしたわけであります。私たちもそのような希望を持ちたいと思います。また私たちは本当にこの贖いわれた、そういう意味で約束が成就しているんですけれども、本当に罪のないものとしてもう一度イエス・キリストを主としてお迎えして、その再臨の時を待ちわびるものであります。この罪の残りに苦しむ私たちが御前に本当に清いものとされて神の御前に立たせられるその栄華の時を待ち望む、それが今の私たちの贖いを待つという姿勢ではないでしょうか。贖いは完成しておりますけど、最後のその栄華という意味でのまた地上この神の国が来るという意味においてのその贖いの完成というものを私たちは期待しているでしょうか。本当にこの罪から あがなわれる幸いというものを世の人に証しするものとされたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、世の中は多くの人が目を向けるものに価値を認めます。ともすると私たちもそれに流されやすくなってしまいます。けれども多くの人たちがあざける中でへりくだってエルサレムに来たわずかの人たちが滅びを免れ神の民として残されました。またアンナもエルサレムの贖いを待ち望んだわずかな一人であったゆえに誰よりも早くイエス・キリストの来臨にお会いする立ち会うことが許されました。私たちもどうかそこに価値を認めてることができますように。人が認めるものではなく私たちをあがなってくださるために来られた方、そこに希望を持ち続けるものとさせてください。そしてその幸いを伝えるものとさせてくださいますように。このクリスマスが本当に救いを求める人たちにとって良き知らせの時となり、また私たちが心から感謝と悔い改めをさせていただく時となりますように導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。